ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家のアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小和田と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、秋の夜長の6メーターということでお送りいたします。それでは ハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
10月の26日から27日、この2日間ですけどもね、CQWWDX コンテストの SSB が開催されます。どうもね、最近ね、太陽活動がね、もうあまりにも活発でね、けど X クラスの太陽フレア、ね、まあクラスは別にして太陽フレアという言葉がね、すごく取り上げられてましてね、で、磁気嵐もね、たびたび発生しまして、
はい、
ということは結局アマチュア無線やってる人間にとったら HF のコンディションがね、いまいちなっちゃうと。
ちょっと心配ですね。
そうですね。まあ、それだけで地磁気が乱れてますんで、
そうですね、
最近ね、A インデックスがドーンと2桁になることが多くて、
はい、
よろしくないですね。
まあ、我々まだね、アマチュアのレベルではいいんですけども、いわゆる業務的なね、こういう HF を使ってる方は大変なんですよね、これ。
そうですね。
はい、という感じですね。
はい、
はい、最近JRD、JAD のね、保証認定の対象品がですね、海外製の無線機にもね、どんどん広がってきていると。ハムラヘドット JP の10月の11日の記事からです。144MHz 帯の海外製、カッコ、日本仕様、カッコ閉じ、DMR 機3機種を追加。
はい。
とかね、このカッコ日本製仕様というのはちょっと大事なんでね。
はいはい。
まあ、特に中ではこれを喋ることはないんですけど、まあ、だいたい皆さんお分かりと思うんですけどもね。
はい。
ということでね、1日の記事の、まあ、
次の、
続報ですね。
うん。
ジャード新スプリアス適合が確認できた無線機の保証可能機器リストを更新ということで、合計1030機種になったと、
はい、
これで3機種増えた。最近あれ DMR 機のね、やっぱり申請増えてるんでしょうかね。そんな感じ、
ね、そんな感じしますよね、
はい、私も申請しまして、はい、先週の金曜日に降りてきたんで、総務省に出しましたけどね、
はいはい
はい、これも2機種ですね。
2機種
は433メガの DMR 機ですね、
うん、
でところで、まあ、今 DMR って言ったら DMR って何やのと感じてる方はね、結構いらっしゃると思うんですけどもね、ということになるんですけども、D スターとかね、 C4FM に並びますね。デジタル音声無線の方式の一つ、ということです。で、近々ね、番組でも DMR をね、取り上げてる予定なんで、ね、しばらくお待ちくださいと。
はい。
ということでございます。10月の8日から10月の14日の間、ISS から SSTV の送信が行われました。
はい。
受信された方、たくさんいらっしゃると思うんですけどね。ハムラジオの中ではどうなったでしょう。私できてないんですけど。
私もできなかったです。
私も今回ちょっと遅れて知ったんでダメでした。
ちょうどいいタイミングでこう上空通過してくれなかったので結局受信できなかったですね。
自宅の上空地学校に ISS が通過していく際にね、SSTV の信号をね、落としていきますのでね、
はい、
受信周波数 145.80MHz に合わせて PC で SSTV ソフトを立ち上げれば自動受信してくれると。
はい。
いうことなんですね。まあもう過ぎちゃったんで、また受信できた方ね。
そうですね。
モード FM なんでね、
そうですね、
周波数のトップラーとか、あんまり気にしなくていいんでね。
まあ ISS なんでね、400キロ上なんで、そんなに衛星を受信するぞとね、頑張らなくてもね、普通の GP と普通の FM 機でね、受信できますんでね。
はいはいはい。
はい、というふうなレベルなんで、機会があればね、
そうですね、
ま、受信できるかなと、
ね。宇宙から落ちてくる映像って面白そうですよね、なんかね。
そうですね。
はい。はい、
ISS はね、夜空の流れ星のようにね、目で見えるんですよね、これ。
はい。
はい。で、キラキラと光ったのがね、結構速いスピードでね。
あ、見えます、見えます。
あの、 地平線上がってから下がるまで10分か15分ぐらいかな。
そんなもんですね。う
ん、で、そういうね、見える時間とかね、角度などをね、教えてくれるね、アプリがね、たくさん提供されていますんでね、その時間になったら、スタンバイしてみてくださいということですね。
はい。
はい、そういうところですね。はい。はい、ということでね、今日の話題ですけれども、秋の夜長の6メーターということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
では今日は6メーターの話題ということでね、はい、今までもねちょこちょこと取り上げてたんですけれども、
うん、
まあ、だいたい6メーターといえばね、春から夏の間ぐらいのちょっと短い時期にね開けるというのが、うん、まあ今のサイクル25の前の状況だったんですけれども、
はい、
最近はねバカ開けと言ったらいいかなもう6メーター大好きの方にはね、もう黙っていられないという
、はい、
ということでございます。で、6メーターのね、DX はね、夏の昼間のイースポと、一般的にはそう思われてると、か、と思われてる
んですけど、ね。そうだと思うんですよね。意外にそういう方多いですよね、
はい。早朝深夜にね、大陸間でね、電波が飛んでくると。
はい。
いう感じがあります
ね。昨日も夜中はカリブがオープンしてましたし、
そうですよね。
今朝はヨーロッパがオープンしてました。うん、
で、まあ、かつてはね、6メーター大好きな方々がね、まあ、6メーターって結構各国ビーコン持ってるんですよね。
ありますね。
うん、で、なんか、ビーコンが、聞こえると、あ、これは開けるぞ、と、いうことなんで、
うん、
皆さんワッチされてるんですけれども、うん、今ではね、FT8 がね、普及しましてね、
はい、
PSK レポーターとかね、そういう通信の状況がね、リアルタイムで、地図上で見えるとかいろいろありますんで、ね、はい、そういう可視化されてるのでね、もっかけやすい。
そうなんですよね。簡単にわかるようになりましたね。
そうなんですよね。
うん、
で、一旦ね、春から初夏にかけましてね、大オープンがね、まあ続いたんですけれども、この秋からもね、
うん、
これ中じゃんけど、夜中にオープンすることが結構
多いですね。
まあ、私もね、前、パラオ行った時も、6メーターでね、それも夜に、
うん、
AM と SSB で、結構できたというのがね、一緒に行った和田野さんに、
はいはいはい、
レポートもいただきましたけれども、
うん、
そういう状況でしたですね。
うん、
いや、ここ数年はね、うん、DX は、イースポのマルチホップだと言われてきたんですよ。
うんうん、
だから昼間につながることが多かったんですね。
はい、
海外の遠距離。
うん、
で、イスポだと、ま、国内、ギリギリいっぱいぐらいの距離だと思うんですよ。
うん、
で、海外行くにやっぱりマルチにホップしてるんだねっていう皆さん理解だったんですよ。まあ、それも正しいんだと思うんですけどね。
はいはいはい、
どうも今回のが違うような感じなんですよね。
うん、
安定感からして、
う
ん。
どうもその上の F 層あたりでしょうかね。
F1 か F2 か分かりませんけど、
よく言われるのは F2 電波ってね、昔から。
F2 上の方ですよね。
はい、
一番高いとこ。だひょっとしたら F2 で V を、VHF 反射してるのかなという感じですね。
うん、
そうしないと、アンダーロス少なく、ワンホップって言ってる人としか思えないという感じなんですよね。
そうですね。去年もちょうど今頃、50メガで、カリブとか EU がオープンしてるんですね。だ毎年この時期になると。
そうですね。うん、9月、10月でね、11月ぐらいまで、行けるんじゃないかっていうのがですよね。うんうん、
まあ、11月に e スポはちょっと考えにくいんでね。
ロングパスがね、北米とか、その辺が始まってくる時期かなと。
ロングパスもあるんですね。
あります。そうですね。なんか私の場合は、その、聞こえるけれども、飛ばないという状況が。まあ、それも。
意外と多いですね。
そう。で、日によってはやっぱり、皆さん聞こえてるのに私には聞こえないとかね。あるんですけれどもね。なかなか難しいですね。
これ、ニクトのイオノグラフを見てると、うん、結構その高いところでギューッと周波数が伸びてる場合があるんですけど。
う
ん、
そうですね。
はい、赤い、赤い、赤い塔と黄色い線が それがもしかしたら F2 層ですね。
あれ F2 層ですね、おそらくね。うん。
じゃあ、あれが高いとこまで伸びてると、今夜は意外と飛びそうかなということですね。
そう、マルチホップよりもシングルホップの方がロスは少ないだろうと思われると。
そうですよね。
まあ、いつもね、用のグラフを見ると、下の方のイーソーとかね、
はい、
あそこら辺を見て、あ、今日は飛ぶだとかね、見るんですけども、はい、その上の方はあんまり今まで気にしたこと、下の方が伸びると上の方がちょっと伸びてるんですけど、
はいはいはい、
上が伸びて下が伸びないというのはあんまり、ね、昼間はないんで。
昼間ないですね。今見てると結構上が伸びてて、うん、割と高い周波数まで行ってるんですよね。ね、
ということはやっぱり、F あたり、うん、F 層あたりですね。
うん、
となれば、まあ、予測といいますかね、はい、PSK レポーターとか、肉とのヨーログラムとかで、だいたい想像がついてくると、
はい、
じゃあ6メーターに、やっぱり出てみようかなという。
ええ。
はい、ということで、まあ、まずは、ワッチからと。はい。いうことですよね。
基本ですね。
うん、基本ですね。
はい。
はい。で、まあ、PSK レポーター、まだ FT8 をやってる方はほとんど見られてると思うんですけども、うん、PSK レポーター、こちらの方でね、もう地図上でどことどこが、通信してるのというのがね、一目でわかる地図があるんで、
はい。
で、まあ、それを一回見てみるとね、うん、状況がよくわかると。で、時間ごとでね、まあ、最短15分ぐらいやったかな。
はい、そうですね。
うん。それから、まあ、1日までずっと見れたりするんで、うん、そういうのをちょっと駆使しながらね、ディスプレイの状況を変えればすぐに変わりますんでね。そういうので見ていけばいいかなと思いますね。
はい。
で、特に FTY8 の場合ね、文字通り、ワッチワッチということでね。
はい。
音ではなくて、だいたい目で見るということになります、
ね。画面をしっかり見ててくださいということです ね,
ね。画面を見てみましょうと。
そうですね。50メガの場合は 50.313 が、まあ、主な。そうです
ね。313と、はい、あと323とかね。
そうですね。
分かれる時もありますね。うん、混んできた時はね。
分かれても、そうですね、分かれることがあります。
で、まあ、今回6メーターもね、割と長い時間オープンしたりするんですけれども、まあ、通常6メーターね、うん、結構短い時間オープンするというか、開き出る場所がどんどん変わっていくというのもありましてね。
ありましたね。
ええ。北海道では見えるけども、なんか、青森ではもう見えないとかね。もう本当、ピンポイントで電波が降ってくる場合が、
ありますね。
あるんですけども。まあ、それも割と、今回の場合、結構広範囲に。
そうですね。
電波が降り注いでますね。
ここのところの夜間のオープンは、なんか長い時間、開けてますね。
そうですよね。
ずっと、うん。
で、これね、6メーター経験ある方はね、もうよくわかると思うんですけどもね。うん、本当短い間、オープンしてね、すぐにフェードアウト。で、それも、フェードアウト、ほんと、カットアウトっていう感じですね。
はい、ど
っ
ちか
ってい
えば。スッといなくなりますね。
そう。
はい、
15秒ごとの FT8 の送信受信繰り返してる、その間になくなっちゃうという。
はい。
うん、まあ、レポートがね、来て、73がこう確認できないとか、そんな感じで急激に落ちることがあります、
ね。多いですね。
まあ、
そこは注意という感じですね。まあ、注意してもね、どうしようもないですけど。
だから、もたもたしないですぐ QS をしなきゃダメなんですよ。
だからシーケンスちょっと1回か2回待ってみようかというのは、ちょっと QRM の場合ね、いろいろとそういうのもテクニックの一つなんですけども、
うん、
それを待ってると消えちゃうというのもある。
あると思います。
ですね。
はい。うん、先手必勝ですね。
そうですね。
ビームの場合なんかちょっといじってるとね、
そうそうそう
もう弱くなったのか消えたのか分かんない
という。そうですね。ありますね。
見えたらすぐに呼ぶというのが。
はい。
はい。
先手必勝です。
そうですね。
はい。はい。
という感じですね。
はい。
だからやっぱりすぐに送信できる体制を整えて、
もう空き周波数をね、もう見つけといて、
ね、
ここだっていうとこで、
う
んワッチするぐらいになった方がいいかもしれないですね。
そうですね。から、まあ、ワッチする時間なんですけども、まあ、今はね、早朝から夜中まで。
はい。
ということなんで、ほとんど寝る時間ないんじゃないですか。
ずーっと。本当に。
朝からね、開けて、まあ、昼ぐらいは仕事するんであれですけど、夜中も開けちゃうと、本当にもう寝る暇がないですよね。意外と深夜はね、そうでもない感じなんですけど、
はい、
意外とまあ、日付変わっても開けてる時あるんで、
うん、
結構大変ですよね。朝方ももう5時前から開けてたりとかするんで、
はい、
どこで寝るんだって
。もう賭けですね、これは。
賭けですね。
うん、
頑張ってるとね、開けなかったりね。
それはありますよね、うん。構えて待ってると全然ダメっていう時ありますよね。
意外と2日と、ね、同じコンディションが続かないっていうのも、まあ、6メーターの魅力なのかどうなのかってところですよね、
ありますね、
うん、あとのこれディレクターがおっしゃってるんですけど 時々素振りしてみましょうと、
はい、
いうことで、これどういうことですか、ね、
とりあえず一発、なんか誰も出てないみたいだなと思う時でも、もしかしたらオープンしてるかもしれないので、ちょっと CQ とか出してみるんですね。そうすると受信してる局がいるとそこからレポート上がってきますんで。
あ、なるほどね。
PSK リポーターでね。PSK 見てると、どの辺でこう、受信したかっていうのが。
見えてくるんですよ。
なるほど。
リポートも見える場合あるし。
と、全然なんか全オープンしてないみたいだなと思ってても、オーストラリアからレポート上がってくるんですよ。あれこんなところからレポート上がってきたとかいうのが時々あるんで、あ、そしたら一応コンディションはオープンしてんだなっていう確認ができるということですね。
結構 FTA ってやってる方、まあ私もそうなんですけども、リグつけっぱなしでね、
はい、
もう受信しっぱなしでほたらかしとくというのが。
ありそうですよね。
なりわいになっておりますよね。
いや、やっぱりそうなんだ。
で、PSK レポーターなり、他のソフトでね、うん、その状況を見てるんですけれども、
うん、
やっぱり自分の電波がね、飛んでる、まあ、昔はね、ウィスパーというのがあったんですけど、今は、その FT8 とかね、そういうやつでもわかりますんで
ね。わかりますね。
はい、あ。結構便利ですね。
そうですね。だから時々、うん、出てないかもしれないっていう時にちょっと素振りをしてみるっていうか、うん、CQ とかぴょっと出してみると、うん、意外なところからレポート上がってくるかもしれないんで。
そうですね。そういえば昔はガムで、
はい、
コンテストを参加するときに、
ええ、
静かな時間に、確かリオスやったと思うけど、CQ 出したらアメリカからドッと呼んできたという。
まあ、聞いてますよね。
聞いてるんですよね、皆さんね、
聞いてます、聞いてます、
うん。そうなんですよね。はい。ということもありますのでね。
はい。
はい、だから試しに CQ 出したらね、それがね、応答返ってくる場合がね、ありますんで
ね。あります
ね。うん。PSK、FT8 って結構、まあ、JT65 の時、以前からもそうなんですけれども、うん、試しに CQ 出すとね、うん、オートステックル確率高いですよね。
高いですね。
みんな聞いてるんだな、と。はい。はい。高いんですよね。
はい。
はい。で、これでオープンしますとね、一気にどんどん強くなっていくんですけどね、まあ先ほどもありましたけどね、はい、一気に弱くなると。
うん。
言うんで、見えたら先手必勝とか。
はい、
うん。もう躊躇していてはいけないよという。
そう。そうすると、逃しますよということですね。すね
はい。だから、さっきね、小畑さんもおっしゃったけど、もう急激なね、QSB あるとね、ほんと73も聞こえなくなっちゃうと。
うん。
これは怖いんですよね。
はい。
で、まあ、こっち側からね、RR7 さん送ってきたけど、73が見えなかったと。
うん。
という場合、どうしようかなと。なりますよね。
どうされてます？
他の人に教えてもらう。
教えてもらう？一応、その LOTW には送りますよ。
送りますか、ね、
はい。
一応、レポートが交換できてれば、係争成立ということで。
はい、それでコンファームできなかったら、
うん、
後で消せばいいんで。
はいはい。
はい。とにかくダメ元であげますよ。
そういうことですね。
はい。
はい。
まあ、たまたまね、そこだけこう、見えなかったっていうこともあるんでね。相手は7さん送ってて、たまたま見えないってこともありますから。
うん。
で、だいたいシーケンスって RR7 さん送るとね、一応もログされてる時が多いんですよね。送った時に、相手側から RR7 さん送られた時にはもうすでにログしてると。
うん。
で、ところがこっち側が7さんを送っても、向こうは、まあ見てるか見てなかったかは関係なしでもログされてるんでね。
はい。その時に RR7 さん送られると、他の曲が読んでる可能性がある。
そうですね。
うん。
次の曲と係争してりゃ、あ、うちとは終わったんだなという判断もしてますけど。
もうタイミングよく次のコールに移れば、多分、奈々さん送ってくれたんだろうなと、はい、ちょっと安心度が少し。
違いますね。
上がる感じがしますね。
ます
ね。
うん、
まあ、あとは、EQSL なり、クラブロールなり、LOTW なり。
はい。
まあ、とりあえず送っとくと。
そういうことです。
はい、まあ、ストリームでね、出てる場合は。
そうですね。
そこに見えるんです
ね。それはありますね。
最近だいぶストリームがありますね。
うん、だから、クラブログをやってらっしゃる方で、リアルタイムで上げてる方もすぐわかりますよね。
うん。
うん。
ペディションとかだとね、やってる場合は、そっちの方がこう、あ、乗ったと思って、ね。そうですね。安心して、次に移れます。
ますね。
はい、すいません、アマチュアのコール、ジュリエット、エコー3、デルタ、ノベンバー、ジュリエット、JE3DNJ です。フリーライセンスコールは、近畿、デルタ、ノベンバー43、近畿、DN43 です。大阪府茨城市です。そうですね、無線につきましては、老若男女は、おっさんからオーバーまで楽しく出てます。はい、皆さん優しい方ですんでね、ぜひとも若い方、どんどん無線の世界へね、飛び込んできてください。以上です。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。9月より受講料金とお申し込み方法を改定いたしました。通信教育講座の教材は変わらず、皆様にご受講いただきやすいような価格になりました。また従来はホームページからのお申し込みのみ受け付けておりましたが、新たに電話、ファックス、郵送でのお申し込みも開始いたしました。パソコンでのお申し込みが不慣れな方でも安心ですね。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は、質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に、一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。第1級陸上特殊無線技師、2月期の受講者は絶賛募集中です。QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？受講料金やお申し込み方法の詳細はホームページからご確認ください。QCQ で検索。現在 QCQ 企画では養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、お申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをすると、お申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級陸上特殊無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横にQCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り、 QCQ 企画の養成課程通信教育講座をお得に受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、 ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、今日はね、6メーターのお話してますけども、じゃあ、6メーターの楽しみ方ということになりますね。
はい。
はい。まあ、前半でもね、言いましたように、オープンするかね、いつオープンするか分かんないと。
うん。
ちょっとギャンブルのようかなと。
ありますよね。
うん。なかなかね、本当当たらない家系ですよね。
うん。
もう仕事まで休んで頑張っちゃうと、
うん。
全然開けない場合もあるんでね。
うん。いやいや、そこまでやったら趣味じゃなくなるんで。
で、まあ、受信とか、ね、そういうコンディションはそういう感じなんですけども、じゃあ、6メーターやるに対してどんな設備とアンテナがいるんかなと。
うん、
まあ、で、送信機はまあ100ワットぐらいあったら、まあ十分かなという感じですね。
もう、ありますけど、うん、
いや、もっと欲しい。もっと欲しい。
やっぱりパイルに勝つにはもっと必要ということですね。う
ん、もっといりますね、うん。欲しいですね。
やっぱり QRM にね。
まあ、パイルすごいですもん。
うん、
勝てないですよ。HF よりきついです。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、
みんな強いからね。
みんな強いし、すごいアンテナなんで、
うん、
アンテナ話の後で出ると思いますけど、
うん、
そこで勝つためには、やっぱりパワーはいるなという実感ですね。う
ん、まあ、皆さんと同じぐらいに並ばないと、
ね。並ばないと、うん、対等に見てもらえないという、う
んうん。なかなかこう、拾ってもらえないっていう。
だから特に短期間にしか開けない、ね、うんうん、バンドなんで、皆さん集中して出てきますよね。
そうですね。
からアンテナですね、先ほどリオさんおっしゃったようにね。まあ、最低でも5、6エレは欲しいなと。
うん、5、6エレスタンダードじゃないんですよ、うん、DX さんにとって。
あ、まあ、6エレから始まるぐらいじゃないですかね、まあ、まず入門的には。
入門6エレですよね、感じ見ると。
最近はそんな感じですね。私も6エレが今メインになってるんで、
うん、
まあまあ遊べるかなっていう感じですね。
うん、
まあ、最低ラインですね、そこね。
最低ラインそのぐらい必要ってことですね。う
んうん、まあ GP とかダイポールとかでもね、まあできないことはないんですけど、やっぱりゲインがないということはやっぱりノイズに埋もれてしまってね、
はい、
拾えないと。
そうですね。本格的にやる方はあれですかね、うん、6エレとか7エレとかを。
いやいやいやいや、そうですよ。
2枚とか。
10エレとか12、3エレを2列2段とかやってやるだけですよ。
そんなにEME ができちゃうぐらいの設備がいるってことですね。
まあそこまでというか 2列2段なんていう方はいっぱいいらっしゃいますよ。
それで、あれ、プリアンプなんかも皆さんつけてらっしゃるんですかね。
まあ DX メインでやってる方はプリアンプ入ってる方、
ああ、そうですか。
聞きますね。
うん。
それもね、安いアンプじゃダメでですね。
はい。
NF がむちゃくちゃいいガリヒソかなんかのアンプでやらないとダメでしょう。
直下に置いて、ね。
直下に置いて。で、太い同軸ケーブルを下ろしてきて。
はい。
やらないと DX はしんどいかなっていう感じしますよね。
まあ、本格的に。
やるためには。
追っかけるためにはそこまで。
うん。
ってことですね。
そこまで行くともう EME になっちゃいますね。
本当になっちゃいます。
うん、で、上に向けなくてもね、横に向けておけば、水平、朝晩、 というかね、水平線上でできますから
ね。できますからね。うん、まあ、最低 6L ということですね。
はい。入場券です。
はい。わかりました。
まあ、従来ね、SSB とか CW とかね、いろんなモードあるんですけど、特に FT8 という、まあ、デジタル通信ですね、うん。これがスタートしてからは、やっぱり6メーターの DX もね、結構手の届くところに来たかなと。はい。いう感じがありましたね。
南太平洋あたりは十分急送できるようになりましたね。
そうですね。うん。私でさえもできるようになりました。
はい。
今度はアワード関係なんですけども、まあ、6メーターなんでね、VHF ということで、DXCC とお揃いである VUCC ですね。
はい。
はい。こちらの方ですね。
うん、グリッドロケーター。
はい。ね、ハードルはね、そんなに高くないんですよね。
ええ。
うん、で、まあ、近場と QS をするだけで、日本からだとね、まあ、日本国内と、その周り、韓国とかね、台湾とか。
中国ぐらいでね。はい。私も150ぐらい行きましたね。
すごい。
皆さんね、頑張ればもっと行くと思います。
私240。
ああ、行ってますよね。
6メーター意外と国内でも、そういうグリッドサービスしてる方いらっしゃって、うん、まあ、スラピーで出てる方は意外とレアなところに行ってる場合が多いですね。
うんうんうん、はい。まあ、どっちにしてもマジックバンドとね、呼ばれますんでね、6メーターね。はい。まあ、面白いのは面白い。
面白い、ね、
開ければもうバカスカできると。
はい。
という感じですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、令和7年1月からのことなんですけれども、電波利用にかかる電子申請届出システムなどが変わりますと。
はい。
いうことで、先週もね、ちょっと若干お話したんですけれども、まだ、来年なんで、はい、ちょっともうちょっと触りのところ喋ってみようかなと。
はい。
今回電子申請届出システムが変わるというのは、電波利用ホームページ。
はい。
それから電子申請届出システム。これライトの前にからあったちょっとややこしい手続きをしないといけないです。
業務用無線もここですね。
そうですね。はい。はい、から次に、まあ今我々よく使ってます、電子申請届出システムライト。ですね。
うん、
これが皆さんもうお使いになっていると思うんですけどね。これが一番お世話になっているシステムでございます。
はい。
から次に技適用電子申請届出システム。
はい。
から技適の未取得機器を用いた実験などによる、特例制度。
はい。
ですね。これに対しても、システムでやってるらしいんですけど、私知らないんですけど。対象になりますよ。
はい。
から電波障害防止区域図閲覧。うん、縦覧っていうかな、
うん、
もうあるそうです。
はい。
はい、初めて聞きました。
私も聞きました、初めて。そういうシステムが今度はまとめて一つのシステムになるということですね。そうですね。はい、
だから私たち、一番お世話になってるのが、ライトですね。はい。電子申請届出システムライト。これなんでね、はい、これが一番お世話になってますんで、これが変更になるということは、もう我々全員、対象になると。
そういうことですね。
そういうことですよ、
ね。うんうん。
はい。ということなんでね。
はい。
で、総務省からね、そういうところに関して重要なお知らせというのが、発表されているということです。
はい。
電波利用、電子申請届出システムライトをご利用の方へのお知らせ。ということで、特にアマチュア無線を中心にね、このライトを使っている方に、お知らせということで、出ております。で、ユーザー情報のね、事前移行、データの引き継ぎについてと。はい。いうことです。で、現行の電波利用電子申請届出システムライトを利用されているユーザーは、登録されているユーザー情報をもとに、ユーザー情報を事前登録いたします。ということは、総務省の方で
やってくれるってことですね。
はい。
はい。
ということですね。うん、で、その際に、現在ご登録されているメールアドレスを利用し、システムログインを行います。
うん、
で、今はまでは、ランダムな文字列ですね。
はい。
だいたい小文字ですが、小文字と数字の組み合わせの皆さん、ID としてお使いになっていると思うんですけども、はいはいはい、これがメールアドレスになりますよと。
うん。うん、
だから今もね、我々よく使っているメールアドレスと からパスワードの、うん、組み合わせでログインするという、まあ、これに変わっていくと。
そういうことなんですね。
いうことですよね。
うん、は
い、で、その時に、それがなんで重要かということで、まず一つ目がね、受信可能で有効な、アドレスであることを確認してください。
はい。
これが一番重要だ
そうですね。そうです。ちゃんと届かないとダメよってことですね。
はい。はい。ということです。で、まあ、事前登録ということでね、この、もう皆さんシステムライトの中でメールアドレスでご登録されていらっしゃると思うんですけども、そのメールアドレスが、ID になると。うん。いうことなんで、事前登録後にね、メールアドレスが無効だった場合も、改めてユーザー登録を行うことで、新システム利用できるため、ご安心ください。
あ、間違ってても大丈夫よ、そういうことですね。
はい。はい。で、事前登録は、登録情報でメールアドレスが、他のユーザーと重複してないユーザーが対象になります。
はい。
これどんな場合かということなんですけども、一番多いのはね、クラブ局と個人局二つ持ってらっしゃる方。
はい。
が一番多いんじゃないかなと。
うん。
で、この場合ね、よくあるのが、クラブ局と個人局は別々の、ID にされてると思います。だから二つ。
そうですね。
ね、ID 持ってらっしゃる。
別々じゃないと、ダメですよね。
そうなんです。
はい。はい。
ところが、連絡先を同じメールアドレスされてる方は結構いらっしゃると思います。
多いと思いますね。う
ん、電子申請なんで、別に他のメールアドレス送る必要もないんで、ね、
はいはい。
一つのアドレスに送っていらっしゃる方がいらっしゃると思うんだけども、これが問題になってますね。
はい。
ですから、今使ってる、例えば、個人と、から、クラブ局ですね。
うん。
で、これの ID は違うんですけども、今後、登録されているアドレスが有効になるので、
うん、
もし二つ同じアドレス使っていると、総務省としたら、どっちなのということになるんで、
はい、
登録、事前登録してくれないと。
あ、そういうことになりますね。
いうことになっちゃいます。
はあ、
はい。ですから、11月末時点で、までは大丈夫なんで、それまでにメールアドレスを変えていただく。
はい。
ということで、回避できます。
はい。
ということですよね。はい。ということで、事前登録対象のユーザー情報は、令和6年11月末時点で登録が完了しているユーザー ID が対象となりました。
はい。
いうことです。だから2つ以上 ID で、重複してないメールアドレスという、うん、簡単に言えばそういうことですね。
そういうことですね。うん、はい。
で、まあ、コールサイン別々持ってたりね、例えばご家族の方を、
うん、
まあ、うん、俺が申請してやると。
はい。
いうことで。で、メールアドレスは私の一つだけだという方も、
はい。
メールアドレスは変更してくださいと。
はい。多いと思うんですよね。
そうですよね。という形でございます。
はい。
はい。から、現在利用してますね、電波利用の電子申請届出システムライトの申請の履歴ですね。今まで、履歴あると思うんで、まあ、ライトの中でもね、履歴参照できるんですけども、
はい、
新システムでもね、参照したいユーザー向けにですね、データ引き継ぎ機能を用意してますと。
はい。
いうことですね。で、希望される場合は、現在利用している電波利用電子申請届出システムライトのユーザー ID、パスワードが必要となります。
うん。
ということなんで、例えば、ユーザー作成時の郵送はがきとかね、
はい、はい。
もらいましたよね。
ありました。
そういうのを捨てずに控えておいてください。
はい。
で、まあ、はがきはないよと言っても、まあ、ID とパスワードを覚えておればね、
ええ。
それが、忘れてはダメよと。
そうですね。それを利用するので、ちゃんと覚えておいてくださいと。
そうですよね。
はい。
はい。から、もしですね、この新システム切り替え後にですね、ユーザー ID、パスワードを忘れてしまった。
うん。
という方ですね。これは問い合わせフォームでね、問い合わせをしていただければ対応いたしますので、ご安心くださいと。
ちゃんと対応してくれるということですね。
はい。
はい。よかったよかった。
そうですね。よかった。
はい。
だから、まあ、今の ID ですね。
うん。
それに対して一つのメールアドレスにしておけば、
うん。
自動的に移行すると。
移行すると。
という状況だそうです。
そうですね。
はい。ただまあ、11月以降、そういう、変更もできなくなっちゃうんで、
うん、
まあ、実際は来年から動き出したらどうなるかというのは、ちょっと私も。
そうですね。一旦動いてからもう一回皆さんにご紹介したいなと思いますけど、どうなるか楽しみですね。
そうですね。はい。ということでございます。
はい。
それからまあ、逆に言えば、まあ、今まで、 なんか A 文字と数字の A 小文字と数字の相手やったんで、うんうん、覚えれないですよねこれね。
覚えられなかったです。
うん、これがまあメールアドレスになるんで、まあある意味使いやすいかなと。
あ、そうですね。使いやすくなりますね。
う
ん、
そうですね。
うん、
はい。ということでございます。はい、でまあこれからまあ来年に向けてのねシステムの停止期間というのがね公表されてるんですよね。
はい。
でもうこれすでに令和6年の8月の中旬から11月の中旬頃。
うん。
ということで、合計3回、同日祝のうち、それぞれ3日程度、
うん、
ということで、まあ、すでに停止してるらしいですね。
あったかもしれないです。
はい、はい。ちょっと私もその毎日見てるわけじゃない。
はい。
はい。で、まあ、それが、まあ、現状ですね。まあ、テストされてるんだと思いますけどね。それから、次は、令和6年12月の中旬から、令和6年の12月の27日までの全ての土日。
うん、
これはシステム停止しますと。
はい。はい。
それから、その後12月の28日から、令和7年の1月の5日までですね。
うん。
もうこれお正月、クリスマス明けてからお正月。はい、
ちょうど年末年始のお休みの期
間
ですね。
これはもう前日停止と。
はい。
いうことで。ということはお正月出勤されて皆さんシステム変更していただけるという非常にありがたいお話。
そうですね。頑張ってください
です、ね。はい。頑張ってください。しか言えないですけどね。はい。はい。という形なんで、まあ、まずは、1ID、1メールシステムに変更しておくというのが、後々楽になりますよ。
楽になりますよ。それも11月末までにお願いします。そうですね。
はい。ということが一番重要かな。
はい。
はい。
そうだ
と。で、まあ、他、ね、これからね、いろいろと出てくると思うんですけども、
うん、
まあ、実際運用開始になってからね、まあ、来年、状況を見て、番組でね、取り上げていきたいなと思いますのでね。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
シックスメーター、
ええ、
大好きな方にとったらもうやめられない、止まらない
、まあ、とにかく面白いことは確かなんで、
そうですね、
ワッチだけでもしてみるといいかなと思います。
うん、まあ、私もねシックスメーター、まあ、昔あの RGX601 の時にね、
うん、
私の場合はFM のアンテナですね、あれに無理やり乗したりしたこともあるんですけど、まあ、まだ当時のリグが強かったんで、まあ、そんなにパワー出してませんのでね、
6
万1なんで、
はい
はい、そういうこともあって、豊中の家から大阪市内の局とね話したことありますけどね。
それ
何をしてるんやとむちゃくちゃするなという、あの番組の中でもありましたけどね、カリブとかね、そういうところがもう
そうなんですよね、
バカスカ見えるぞ、
見えているようであると自分のところは見えるんですけど、
はいはい、呼んでる人がいるって
そう、それだけでもなんか、あ、面白そうだなと思います。はい、
はい、これからもね、まだまだ続くと思いますんで頑張ってマッチしてみましょう。
まあ、朝方頑張って起きてみるといいことがあるかもしれないですね。
そうですね、早起きやなんとかでは
い、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG コアだと、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティーンズ・リー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。